ローマの信徒への手紙第8章の26と27節を朗読します。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。人の心を見抜く方は霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は神の御心に従って聖なる者たちのために取りなしてくださるからです。この同じ箇所からの、3回目のメッセージということになりますが、この26、27の意味そのものはもうすでに2週間前に内容を学びました。そしてここは祈りについて教えられているので、その祈りに関して大切な原則というか規則というかですね、この26と27に関連してですね、いくつかのことを確認し学びましょうということで、先週1回そのことを学び、そして今週、最後になりますが、もう一つですね、もう一回ですね、この箇所から、祈りについて私たちが確認しておくべき祈りの原則というのを今日学んでみたい。サブタイトルが常に正しい祈りと注意すべき祈りと書いてありますが、祈りってとっても大事なクリスチャンの歩みにおいてですね、本当に生命線といっても過言ではないくらいとても大事なことですね。そういう意味ではこの規則原則をしっかり確認しておくことは大事なことなんだろうと思うんですね。すでにこの箇所を学びましたが、パウロはこの箇所で私たちの祈りにおける聖霊の助けについて教えているわけですね。どう祈ればかよいか分からなくなるほどの苦しみの中で、御霊は私たちのうちにうめきを起こさせてくださって、あるいは吐息と言ってもいいかもしれませんね、言葉にならないというそのうめきを起こさせてくださることによって、実は神に取りなし助けていてくださるんだということですね。このことは信仰者にとっては現実のその苦しみがたくさんありますから、そういう中においては本当に大きな慰めであって励ましとなる、そういう教えであるわけなんですが、しかし確認したいのは、こういう祈りはあくまでも私がいわばこう極限状態というかね、本当にこう行き詰まってしまっていかんともしがたくなってしまったような時の最終的な慰めでもあるわけですよね。つまり言い換えると、それは祈りの出発点ではないってことなんです。本当に何もできなくなった場合の助けとなるものであって、困難に陥ったらいつでもすぐにね、手をこまねてこう、うーってうのればいい、うめけばいいって、そういう話じゃないわけですよね。私たちはそういう状態にまで至る前に、まずは自分にできることがある、そのできることをまずきちっと行うべきだっていうことですね。そのことをまずいくつか確認しておきたいと思うんですね。たとえ困難の中にあったとしても、祈りにおいて私たちができること、祈るべきこと、なすべきことは何だろうか、その一般的な原則をね、いくつか確認していきたいということですが、まず第一に、クリスチャンはたとえどのような環境の中にあったとしても、神様がどういうお方であるか、また何を行う方であるか、そして自分がその神様と一つに結びついたものとされているという事実を確認することから常に出発することが大事だってことなんです。そうすることによって、たとえどう祈ったらよいかわからないような時においても、実は私たちは何ができるかっていうと、神様を賛美し礼拝することができるってことなんです。私たちは常に神様を崇め、常に神様を賛美することができるというと、ある人はこう言うかもしれませんね、でもだって苦しいからとてもそんな気になれません、大変なんですよ、こんな無中にいるんですよって。しかしあえて今日皆さんと一緒にこのことを確認しておきたい。私たちは自分の状況にたとえ困惑していたとしても、神様に関しては一つも困難の中にあるべきではないっていうことなんです。人間関係でいろんな問題、難しい問題にぶち当たる、仕事の関係もあるかもしれません、家族のこともあるかもしれませんね、いろんな困難苦難っていうのは襲ってきますが、しかし神様と私っていう関係においては一切困難の中にあるべきではない。もしも私たちのある特定の問題について神様に祈ることができず、 それについて神様にどう言うべきか、どう祈るべきかわからないとしたら、まずは自分が確実に分かっていることについて神に祈るべきだっていうことです。わかりますか皆さん。実はこういうことの実例がね、まあ、聖書の中でいくつも出てきますが、一つ見てみたいのは使徒言行録の第4章23節から31節の中に、あるエピソードが記されていますが、この時使徒ペテロと使徒ヨハネ、ペテロとヨハネはですね、神殿で足の不自由な足の萎えた人の男に出会って彼を癒したんですね。そして大勢の人がそこにいっぱい集まってきたところで、ペテロが、まあ、説教した、イエス様について語ったわけですよね。それで大騒ぎになったところで、そのことで結局この二人は捕らえられて審問を受けて、二度と再びイエスの名を述べ伝えたり教えたりしてはいけないって、まあ当局者から脅かされてですね、脅しを受けて、そしてようやく釈放されたって、そういうエピソードが記されてるんですね。それは警告を破れば今度はただじゃ済まないぞという脅しですね。もっと明確に言えば、今度もし宣教するようなことがあったらお前たちは確実に死ぬぞっていうことですね、殺されるぞっていう、そういう脅しだったわけですね。こんな脅しを受けた上で釈放されたこの二人はどうしたか。彼らは真っ先に教会の仲間たちのところに行って、自分が受けたその脅し、その脅かしですね、そのことについて兄弟姉妹たちに報告しました。時の権力者が寄ってたかってキリスト教を撲滅し教会を根絶しようとしているということを聞いたクリスチャンたち、当然困惑しますよね。どうしたらいいんだろうってね、もうまさに万事休す、そういう状況の中に置かれたと考えてもいいわけですが、じゃあこの時彼らは一体どうしたんだろうか。使徒言行録の4章の24節にこうあります。これを聞いた人たちは心を一つにし、神に向かって声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海と そしてそこにあるすべてのものを作られた方です。こうやって祈り始めたんですね。ぜひ今日皆さんと一緒に目を留めておきたい驚くべき事実は、この人々は、おそらくこれ多くの私たちとは違うんだと思うんですけど、自分自身と自分たちの問題から始めなかったってことなんです。わかりますか。この人々は神様のことから始めた、祈り始めたってことですよね。絶望的な状況にありましたが、彼らは主よ、あなたは天と地と海とそしてそこにある全てのものを作られた方ですと祈り始めた。人々はこういう状況の中でどうすべきか、どうしたらいいかわからなかったんですが、しかし自分たちにはっきり分かっていること、自分たちが確信しているところから始めているってことです。これはとても大事な原則ということですね。結構私たちはもう問題がぶつかってしまうと、それで頭がいっぱいになってしまって、確実に分かっていたはずのことすら忘れちゃ去ってしまうってことがあるわけですね。でもそうではないってことです。どんな状況が起こっても神様に関して確実に分かっていることがあるはずだ。つまり神様ご自身についての確信を彼らは神に向かって告白することから始めた。主よ、あなたは天と地と海とそしてそこにある全てのものを作られた方です。これは言うなれば神様への賛美と言っていいですよね。
そうですよね。
そしてこのように祈り始めたからこそ、彼らは祈りの中でますます力づけられて、そして最後には、この祈りの最後にはこう祈ることができた。4章29と30、主よ、今こそ彼らの脅かしに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、知る人不思議な技が行われるようにしてください。不思議なことですけど、迫害がなくなるようにしてくださいって祈ってないんですよね。むしろ迫害の中で大胆に、思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてくださいって、これ祈れてしまってると言ったらいいんでしょうかね、うん、力づけられて彼らは大胆にそう祈ることができるようになったっていうことですよね。そして神の御業がますます 表されてくるようにと祈りました。そしてこの祈りに神様は即座に答えてくださった。その次の31節、祈りが終わると一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の御言葉を語り出した。御霊が働かれるっていう時には必ず祈りがあるんですよね。本当に熱心な激しいほどの祈りがあるんですよね。その祈りに、その願いに神が応えてくださる、御霊に満ち溢れさせてくださる、そういうことがここで起こった。これは私たちもこれと同じことができるっていうことですよね。そしてそれは常に安全なあり方と言っていいでしょうね。私たちの悩みや問題がどんなものであろうと、そして何を祈ればよいかわからないような時に、まず私たちは神様をあがめ、賛美と礼拝を捧げ、神様がどのようなお方かをこう思い起こして、いいですか、確認して思い起こして、賛美と誉れと栄光を神に捧げることから始めるっていうこと。それが聖書の教えなんですよね。そしてこの教えに従うときに神は力強く答えてくださるということですよね。これでも分かりますよね。で、私たちは焦点が問題に向かってしまうと他のものが見えなくなるんです。時々言いますけど、たとえちっちゃな1円玉のようなものでも目にこうやってつけちゃうと他が何も見えなくなるんですよね。世界はこの1円玉2円しかないってことですね。でもちょっとこう話したりすれば広い世界があることは誰にでも分かるんですが、あまりにも問題に近づきすぎて他のものが何も見えなくなる、これが私たちの現実なんですね。でも私たちは他の正しい真理をたくさん教えられています。知っている、そこから始めていくこと、それはどんな困難の中にあって何を祈ったらいいのか、どう祈ったらいいのか分からなくてもそれはできる。そういう意味では神への賛美と礼拝はいつでも捧げられるってことなんですよ。時々クリスチャンでね、問題が起こると礼拝から離れるっていう人いますよね。まあ、逆に問題が起こった時だけ礼拝来るって人もいるんですけど、これどっちも困ったもんで、問題がある時もない時も礼拝は続けるべきなんですね。それが安定性なんですよ。信仰の安定っていうことはイコール生活、生き方の安定ということにもなるでしょうね。とっても大事なことですね。穏やかな心を保ち続けていくときには、嬉しいとき、素晴らしいときにも、また問題のときにも、殉教のときも、困難のときにも、常に主を賛美し礼拝し続けていくってことがとても大事なことだということです。そこから始めることができるっていうことですね。さて、2つ目の原則は何でしょうか。それは霊的な願い事は常に正しいっていうことなんですね。例えば具体的には、神様の御業と神の御国が勝利を収めるように願うってことは、これいつでもどこでもその祈りは正しい祈りですよね。どんな状況の中にあっても御国が来ますようにって祈ることは正しい祈りなんです。ですか、そういう意味ではこういう霊的な願い事は常に捧げていくべきだっていうことですね。私いつでもそのために祈ることができる。繰り返しますが、私たちの厄介なところはどうしてもその問題で、自分のその問題で世界が全て埋め尽くされたように思ってしまうんですよね。世界中の問題がまるでその一つの問題であるかのような感覚に陥ってしまう。しかし私たちは神の御国が勝利を収めるために、あるいは御国のその福音が広まっていくことのために、あるいは自分自身が神様に、イエス様に似たものとして日々清められ作り変えられていくということのために祈ることはいつでもどこでもできるんですよね。そしてすべきなんですよね。そうすることで実はこのあまりにも目に近づけてしまった一円玉を離すことができるんです。客観的に眺めることができるようになるっていうことですね。こういういつでも正しい祈り、それは霊的な祈りと言っていいでしょうが、神様は常にそれを喜んで聞いてくださり、神様はそのことを求めていてくださる。私たちが祈ることをですね、そのことは常に私たちは祈り続けることができるということをぜひ覚えておきたいと思うんですね。3つ目の原則です。それは神様の御言葉とその約束に立って祈ることは常に正しいってことです。今ちょっと似てますが、御言葉と約束に立って祈るということ、御言葉を引用するっていうことですよね。 特に神様の明確な約束があるときには、その約束の御言葉をしっかりこう握って、まあ、それこそさっき言った暗唱してね、すらすらと暗唱できて、暗唱して祈る人っていうのはね、信仰的にやっぱすごいですね。私の群れに、市川の群れにですね、新井さんって方が以前来ていましたけれども、もう中学生の頃からだったと思いますが、信仰を持って、今もう80歳代ですよね、新井さんはね、多分ね。まあとにかく私なんかにもはるかに長い年月こう、それこそ 戦中からね、ずっとこう信仰を持ち続けてきた方なんですよね。その方の祈り聞くとね、古めかしい祈りなんです。だけど力強いんですよ。何が力強いかって言って、御言葉が次から次へと祈りの中に出てくるんですよね。僕はいつもそれ聞くたびに、ああ失敗したなと思うのは、若い頃 暗唱ってことしなかったんですよね。暗記力はすごくいいんです、自慢しますけど暗記力は良かったんですけど、だから別に暗記なんかしなくていいんだっていうようなところで車に構えていたのが、今時になってですね、失敗したと思うんですが、その方は若い頃から御言葉を暗記してきた、暗唱したんですね。だから祈りの中でもよく出るんですよね。本当にスラスラスラスラっと文語訳ですけど出てくるんですよ。すごいですね、それはね、力強いんですね。祈りにおいて私たちは御言葉を引用し、御言葉に立って祈るってことはとても大事な祈りであって、力強い祈りになっていく。この先ほどの、この使徒言行録の人々、彼らもね、御言葉を引用してこの祈りの中で言ってるんですね。さっき飛ばしたところですけど、25から28、彼らはこう祈りました。あなたのしもべであり、また私たちの父であるダビデの口を通し、あなたは聖霊によってこうお告げになりました。この括弧は詩編第2編なんです。なぜ異邦人は立ち騒ぎ、諸国の民は虚しいことを企てるのか。地上の王たちはこぞって立ち上がり、指導者たちは団結して主とそのメシアに逆らう。事実この都でヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒になって、あなたが油を注がれた聖なるしもべイエスに逆らいました。そして実現するようにと、御手と御心によってあらかじめ定められていたことを全て行ったのです。詩編の2編の言葉を引用して、このようなことが今あのイエス様においてな、私たちの目の前で起こったんだってね、確認してるんですよね。そうすることで彼らの祈りは確かな神の教えにのっとった祈りになってるんですね。こんな風に御言葉を引用して祈ることはとても大事ですね。神様は御言葉を正しく受け止めて、それを根拠に祈る祈りに喜んで耳を傾け答えてくださると言っていいと思いますね。私たちの恣意的な思いよりも御言葉にのっとって祈るという、そういう祈り方、これは何を祈ったらよいかわからない時にでも、ね、うめく前に私たちがなすべきことの一つとしてとても大事なことだ。さて、ここまで私たちは自分たちがどんな状況の中にあっても捧げることのできる祈り、捧げるべき祈りについて、まあ、今3つのことを確認したんですが、次に今度は逆ですね。私たちが祈りにおいて、細心の注意を払うべきこと、そのことを確認しておきたいんですね。それは言うなれば一つの警告と言ってもいいかもしれませんが、私たちが純粋に自分の個人的な願い事をするときには細心の注意が必要であるということなんです。願っちゃいけないって話じゃないですかね。願っていいんですが、しかし自分自身の個人的な願い事をするときには神の前に細心の注意が必要。さもないと私たちは神様の御心に反する何かを祈り求めてしまう危険性があるということです。これはあの偉大な信仰者であったモーセも、いやこのロマ書を書いているパウロでさえも陥ったことでしたよね。これ以前にやりましたよね、本来御心でない、御心はっきり示されていたにもかかわらず、モーセはあの約束の地に入らせてくださいって祈った。パウロは御心が本当分からなくて、なんとかこの棘を取り除けてくださいと3度も祈った。でもそれは御心にかなわない祈りだったってことが分かるわけですよね。しかしね、この祈りに関してはそれだけじゃないんですね。個人的な特定の願い事にあんまり私たちがこだわりすぎていると、実は最も望ましくない結果を招き寄せてしまうことになるかもしれない、そういう危険があるってことです。これは皆さんぜひ確認しておきましょうね。詩編の106編の15節に、 そういう一例が、恐ろしい一例が記されているんですね。詩編の第106編の15節、主はその願いを叶えられたが彼らを痩せ衰えさせたと。主はその願いを叶えられた、ここまではいいですよね。願いが叶った、ところががって書いてあるんですね。彼らを痩せ衰えさせられた。これは実はイスラエルの人々が荒れ野で欲望に駆られてですね、そして神様を試みたっていうことが実はその前の14節に書いてある。イスラエルの人々がそれも揃ってですね、神様に向かって貪欲な思いを持ってあることを求めたんですね、しつこくね。その時人々は肉とその他の食べ物をしつこく神様にせがみ続けました。もし皆さんが何かの特定の、あるいは個人的な、あるいは物質的な願い事で神様をあたかも責め立てるかのように、どうしてもこれをくださいってね祈り続けているとしたら、もしかするとですが、神様はその願いを叶えられるってことがあるかもしれないと。しかしそれが御心にかなう願い事ではなくて、つまりあなたにとって最善のことではなくて、あなたが神様の御心に従わず、あるいは神が思いとどまらせようとするしているその御声にこう聞こうともせずに、とにかくこれをなんとかっつってね祈り続けていて、いた結果与えられたものだとしたら、やがてあなたは自分の魂が痩せ衰えてしまっていることに気づくことになるってことです。そういうことが起こりうるってことなんです。そしてやがてあなたはそのような願い事をしたことを後悔し、さらにはそういう願いを叶えた神様を責めるようになる。文句言い出すんで、自分で求めておきながら、それが与えられたことで困ったことで、さらに神様に文句を言う。しかしもし私たちがそういう時に、そんな時に自分の愚かさを悟って悔い改めるならば、神様もちろん恵みによってもう一度私たちを許して、くださることは確かですけれども、そしてその時私たちは確かな大事な教訓を一つ、もう一つ学ぶことになるわけですよね。つまりこういう個人的な願い事を捧げる際には十分に注意深くことを行う必要があるという教訓です。具体的にはどういう注意が必要かというと、これも3つ確認しておきますが、もう一度誤解のないために言って、個人的な願い事しちゃいけないって言ってるんじゃないんですよ。していいんですが、しかし確認事項、ちゃんとこう 手順を踏む必要があるってことですね。そういうことを、そう全部こう、何でしょう、ないがしろにして、本当にこう貪欲になって何かを求めるときに、それが叶ってしまいながら本当に困り果ててしまうようなことがあるってことなんですよね。そうやって学ばなきゃならない教訓があるってことですね。でもそうなる前に私たちはちゃんと学んでいきましょうということで、その具体的な注意3つ、その1つは、まずはじめに自分自身を全く神様とその御心に明け渡す必要があるということですね。これが第一です。もう原則ですね。つまり神様の前にこう告白する必要がある。私の唯一の願いはあなたの御心を知ることと、その御心だけを行うことです。あなたの御心がどのような方向を示そうとも、私は喜んであなたの御心に信頼し、それに従います。こういう明け渡しというのが、まず私は祈りの土台に、基本にある必要があるということですよね。そうでない限り、何か願い事をしようとするときに、その基本がきちっとしていないと、勝手なことを願い出してしまうことになるということですよね。だからまず私たちは神の御心に全面的に信頼し、それが最善だっていうことにですね、信頼を置いてそこに従いますと自分自身を明け渡すこと、それがまず第一に必要なことですね。二つ目に注意すべきこと、それはそうやって自分の、ね、確認した上で、ね、願い事を神様に知っていただいた後にぜひ確認すべきことなんですけど、これはね、フィリピの4の6と7を皆さん、これ一緒に読んでみましょうか。入ってますか、修法に。フィリピの4の6と7、 じゃあ一緒に読みましょう。はい。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。自分の願い事を神様に告げて祈って求めた後にぜひ確認してもらいたいこと、それは自分の内側に、心の内側に神の平安があるかどうかってことなんです。これはとっても大事なテストと言っていいんでしょうかね。もしあなたがこの平和、この平安を味わっていないとしたらどういうことになるでしょうね。それはあなたが自分自身を神様に明け渡していないっていうことなんです。その時私たちは何かにまだしがみついていて、本当は神様が自分に対して御心のままになさるのを望んでいない。人間の心って複雑ですからね。御心を行ってくださいって言葉を言ってながらも本当にそこまで信頼できてないってこともあり得るわけですよね。でもそれがね、分かる手段は平安っていうことなんです。これはね、ごまかせないんですね。平安があるかないかを自分でごまかすことはできない。まあ人の前にはね、あるつも平安があるかのようにごまかすことはできるかもしれませんが、自分自身と神様をごまかすことはできない、うん、自分の内側に平安があるときに私たちは全面的に神様に委ねているってことが分かる。そしてその願い事が御心にかなっているってことも分かる。そういう意味でこの平安のテストってとっても大事なこと。そして神から来る平安というのがどういうものかということをまずちゃんと私たちは認識している必要があるんです。皆さん、そういう意味で神様と共に、神様から来る平安というものをはっきりこう実体験的にね、掴んでいらっしゃるでしょうかね。これはもう日々の毎日の祈りの中で、またこの祈りの学校とか礼拝の中で私たちはそういう平安をこう何でしょう、見分ける、こう聞き分ける、そういう能力がこういう中で育ってるんですよね。普段のこういう歩みをないがしろにしていながらそれを知るってことはほとんどできないと思いますね、うん、だ本当に私たちはこういう礼拝の中で、祈りの学校の中で、日々のディボーションの、ね、中で神と交わり、ああ神様がこれは良しとしてくださってるな、いや神様がこのことを喜んでくださってるなってことが分かるように必ずなってきます。その平安をしっかり掴むまで私たちは神の前にじっと祈る必要があるんですよね。なかなか忙しくて、あるいはね、祈りについてまだ不十分な理解しかないために、私たちその平安を掴まないままね、天皇お父様ってバーッと祈ってそのままパッと歩み出してしまう。なんかお勤めを、まあ、これで果たしましたみたいな感じでですね、それで祈りが終わってしまうそうじゃないんですよね。私たちはその神の臨在をしっかり掴み、心に平安をしっかり味わって、それで初めて祈りを終えて立ち上がっていくことができる。そういうことのために私たちは祈りの時をしっかりと保ち続けていく必要があるっていうことですね。そして3つ目に注意すべきこと、これは今のことともああ先ほどのこととも関連してるんですが、私たちは決して祈りにおいて神様に何かを強要したり、あるいはそれが当然の権利であるかのように神様に要求すべきではないってことですね。時々ね、あるグループの人たちは神の御言葉を掴んで神様に要求しなさい、それは当然の権利ですっていうような言い方をする人がいるんですが、まあ熱心のあまりそう言ってしまうというのは分かるんですけど、でも私たちは決して神様に要求できる立場にはない。そうですね、強要できるようなことなんか何一つないですね。ただただ私たちは自分の願い事を神様に知っていただくのであって、決して私たちはなんかこう暴力的に神に強要したり迫ったり、そういうことではない。もちろん熱心に継続的に必死に懇願し祈るってことは大事なことですよ。でも決して神様与えてくれみたいな感じでですね、強要するような祈りをしてはいけないっていうことですね。まあ、これも神に対するあり方としてはとても大事な心得、姿勢の一つということです。 今3つのことを確認しましたが、個人的な願い事における、ね、注意すべきことということで確認しましたけれども、このようなことはつまりいろんな困難でどう祈ったらいいかわからないときにいきなりうめくってことじゃなくて、祈れることがありますよってことで、ね、いつでも正しい祈りを3つ見ました。そしてその後に今見てきたのは、個人的な願い事はしていいんですが、その時に注意すべきことがいくつかありますよってことで3つ確認してきましたね。このようなことがあって初めて最後に確認すべきこと、それは私たちが何を祈るべきかわからない時には、最終的にはそのことを神様に正直に告白することですね。それはいつでも正しい祈りであるということができるでしょう。まあこれは前回も言ったことなんですけどね。そしてその時に初めて私たちはうめくんですよね。あるいは吐息を吐くと言ってもいいんでしょうかね。とうめけざるを得ない。この問題についてどう祈ったらいいのかわからない、でも祈れることがいっぱいあって神を賛美し祈りね、そうしているうちに実はいろんなことが分かってくるんですけれども、それでもどう祈るべきかわからないことにおいては、私たちは正直にどう祈ったらよいのか分かりません、どうか導いてください、私の祈りを導いてください、御霊が私に代わってこの思いを神に届けてください、そう祈っていい、それはいつでも正しい祈りだっていうことですね。人の心を見抜く方は、つまり神は私たちに関することを皆知っていらっしゃる。ですからそんな時に私たちは、ああ自分はダメだ、信仰がないんだな、何も分かんないんだなって責めるんじゃなくて、その弱い私たちのまま、そのままを神の前に正直に告白し、そしてその自分を包み愛し理解し受け止めてくださる神様の御心に全てを委ねていくことですね。そうするときに私たちは不思議な平安を味わうことができる。どう祈ったらよいのかわからないけど、間違いなく御霊がいて、そして御霊が私の思いを神の前に届けてくださって、神様は喜んでその私のその思いを受け止めていてくださるという不思議な平安です、ね、それを味わうことができるという、これがうめきっていうことの祈りの意味なんだろうと思いますね。でもね、さらにある人はこう思うかもしれませんが、思うかもしれませんね、神様がうめきを聞いてくださるということは確かに嬉しいありがたいことだけれども、でも結局私たちは何を祈るべきかわからないままなんだろうか、あることに関してね、これは皆さんどう思いますか。あることに関してどう祈れたらいいか、何を祈ったらいいかわからない、もううめくしかない、そのうめきは届くんですけど、でもやっぱりわからないままなのってこれに関して言えば、まあ言い方としてはあれですけど、わからないままであることもあり得るってことですよね。でもそれは言い方によってはこう言えるわけで、分からないまま、いつでも分からないままかといったらそうではない。はっきりと御心を示してくださることがある、はっきりと神が確信させてくださることも必ずあるということですね。神は必要な時には私たちのうちに聖霊による絶対的な確信をお与えくださることがあるということですね。先ほど見てきたあの使徒言行録の出来事、あの出来事は最初はその神殿で足のなえた足の悪いその男性をペテロとヨハネが癒したっていう出来事から始まったって言いましたよね。そのペテロとヨハネがその男の足を癒した時にどうだったか皆さん知ってますか。いつものように神殿に行って、まあ礼拝を捧げようとしてペテロとヨハネが行ったわけですね。すると美しの門という門 のところでその足の悪い、まあ、物乞いのをしている男性がいたと。それが、まあ、妙にその時こう目に入ったんでしょうね、うん、そしてペテロとヨハネはその時立ち止まって2人ともそうですけど彼をじーっと見たって書いてあるんですよ。見つめたって、ここが大事なんですよ。じーっと見たってのは何かに注目してるんですよね。何かがそこで動いてるんです。それ何かっていうのは、何かっていうのは聖霊なんですね。彼らのうちにいらっしゃる聖霊がその男に注目させてるんですね。そしてやがてペテロはその男に言いました。これ使徒言行録3章の6節入ってますか。入ってる、入ってますね。はい、読みます。ペテロは言った、 私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいってことですね。ここでペテロは何かわけのわかんない実験を試みようとしたわけじゃないんですね。あるいは頑張って信仰を振り起こしてね、立ち上がりなさいって言えば立つかなってそういう実験を試みたわけじゃないっていうことですね。この時ペテロは聖霊によって明確な指図が与えられて、明確な確信に立ってこの言葉を語ってるってことです。そして信仰者にはこういうことが時に起こるってことなんです。根拠はどこにあるんですかって言われて、科学的根拠なんて示せないんですよ。でもペテロはこの時間違いなく確信していた。神がこの男の足を癒すに違いない。いや、もう癒してるっていうそのイメージが見えてたかもしれませんね。いずれにしてもペテロの中にその確信が湧き起こってきた。その確信によってを、この男に向かって告白したと言ってもいいし、語りかけたということなんですね。そしてその言葉が発せられた瞬間に、この男は確かにその通り立ち上がって、もう踊り上がってですね、神を賛美した。こういう奇跡は使徒言行録を読むとたくさん出てきますね。パウロも行いましたね。ルステラっていう町でね、やっぱり足の悪い男性を癒したってことが起こりましたが、この時にもパウロはその男に立ちなさいってやるんですよね。と立ってしまった。これ2000年前だから起こったんじゃなくて、今でも世界のどこかではこういうことが起こってるって報告がなされてますね。神はこういう確信を時として与えることがある。面白いことに、あのペンテコステの使徒言行録の2章のあの出来事の前には、弟子たちは病気を癒すとき、癒してくれって頼まれて失敗したって出来事がいくつかありましたよね。ペンテコステ前は失敗してるんです。でもペンテコステ後のこの使徒言行録の中に出てくる人たちは失敗ってないんですよ、ね、何が決定的に違うか、もう分かりますね。聖霊なんですね。御霊のバプテスマ、聖霊に満たされ、御霊聖霊による力を受けた結果、その後の彼らの歩みはこういう意味での失敗はなかった。それは確信に、その場における確信に立って彼らは行動していた。前もって何かしたわけじゃないんです。準備していたわけじゃない。でもそこに行って聖霊の導きの中でその男をじっと見て、そしてこの男が癒されるっていう、そのことを聖霊から指図された、そういう確信があるってことですね。私たちには、私はまだありません、まあ、それはいると思うんですが、でも起こりうることであって、もっともっと私たちは頻繁にそういうことを、別に人が、ね、癒されるような大きなことじゃないにしても、普段の歩みの中でたくさんそれは得てきたいですよね。御霊は私たちのうちにいて、私たちと共にいて、私たちの生活を日々導き、守り、そして助け、祝福しようとされている。その御霊に私たちがしっかりこうアンテナをこう向けてですね、御霊の発せられる声にしっかりこうキャッチして、そこに信頼を置いて聞き従って歩んでいくこと、それがクリスチャンライフだと言っていいでしょうね。このようにして時として御霊はある人を、ある祈りを人に与え、その祈りを通してことを行ってください。ヤコブの手紙にこういう信仰に基づく祈りっていうのも教えられてますね。これ皆さん一緒に読んでみましょうか。ヤコブ 5-15、はい、信仰に基づく祈りは病人を救い、主がその人を起き上がらせてくださいます。その人が罪を犯したのであれば主が許してくださいます、ね、信仰に基づく祈り。またもう一つ、マルコによる福音書11章24節、これもじゃあ一緒についでに読んでみましょう。イエス様の言葉ですね、はい、だから言っておく、祈り求めるものは全てすでに得られたと信じなさい、そうすればその通りになる。これは結構有名な言葉なんですが、誤解している人が多いように思うんですね。祈り求めるものは全てすでに得られたと信じなさいって書いてあるので、神様これをお願いしますってお祈りすると、信じます信じます信じますって自分に何度も言い聞かせるように言う人いません？僕もやったことありますけど信じますって言い聞かせようとすればするほど信じてない自分がその奥にいるんですよねでしょ。そうやって自分に言い聞かせる、あるいは自分に暗示をかけなさいっていう教えじゃないんです。これは今見てきた通りなんです。聖霊の導きの中で御霊が与えてくださる確信っていうのがある。それがここで言うすでに得られたと信じる信仰ですよね。これは神から来るんですよね。自分でその信仰を振り起こして 信じ込もうとさせるようなことではないと言っていいでしょうね。御霊によって与えられる揺るぎない確信、このことを私たちは知って、そのことを信じて求めて待ち望んでいくものでありたいと思うんですね。そしてそれが起こる、与えられた時には必ずことが起こります。なぜならばそれは聖霊が与えてくださった祈りであり、聖霊が導いてくださった祈りであって、その結果をも実は聖霊が与えてくださるんですね。全て御霊の働きとしてこのことが起こる。だから確実なものなんですね。さあ、先々週、先週、今週と3回にわたってこの同じ箇所から祈りについて学んできました。何度も言いますが、祈らないクリスチャン一人もいないんですが、祈りにおいて多くの、いやほとんどのクリスチャン、みんなが祈りによってさまざまな困難を覚えています。そういう意味では本当に祈りにおいて私たちは御霊の導きと助けを必要としているんだろうと思いますね。私たちもその御霊に期待し、私の祈りを導いてください、私に祈りを教えてくださいと常に御霊に祈り求め、そして粘り強く継続的に力強くですね、祈り続けていくもの、あるいは祈り続けていく群れでありたいと思います。祝福します。仰ぎ願わくは主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。我らの救い主、主イエスキリストのお名前により祝福します。アメン。